アレルヤ。12月に入りましたので、これからはもうクリスマスに関するメッセージがたくさん語られると思いますけど、今朝も、クリスマスそのものということではないかもしれませんけど、クリスマスに関するメッセージを、お分かちしたいと思います。聖夜の劇、子供たちも演じるし、また大人の方も、ね、演じると思いますけど、でそこに登場する人たちのいわば名脇役と言われる人たちはやっぱり、博士たちであり羊飼いたちだと思うんですけど、で今朝はその名脇役じゃなくて、ちょっと目立たないんですけど実はキラッと光る脇役をね、お話したいと思います。それはシメオン、ね、シメオンという人物ですね。で今日の、メッセージのタイトルは「神のしもべシメオンのクリスマス」という、ね、タイトルでお話します。箇所はルカによる福音書2章の25節から35節、少し長いですけど、ご一緒にお読みしたいと思います。ルカによる福音書2章の25節からですね。で私がじゃあ奇数節読んでいきますので、皆さんは偶数節一緒に読んでください。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。シメオンが霊に導かれて神殿の境内に入っていったとき、両親は幼子のために律法の規定通りに生贄を捧げようとしてイエスを連れてきた。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。これは万民のために整えてくださった救いで、父と母は幼子についてこのように言われたことに驚いていた。あなた自身も剣で心を刺し貫かれます。多くの人の心にある思いがあらわにされるためです。でこの箇所から2つですね、大きいポイントを2つ話します。で1つは信仰の人シメオン、ね、いうことです。もう1つはシメオンにとってのクリスマスという、ね、ことです。でちょっと背景少しだけ説明しますと、イエス様がご誕生されましたね。そしてその誕生したばかりのイエス様を連れて、両親が献辞式のためにエルサレムの神殿にやってきたんですね。で、モーセの律法、レビ記の12章のところを見ると書いてますけど、男の子が生まれたらお母さんは33日間清めの時を持たなければいけないんですよね。で33日の清めの時、女の人はその女の子はその倍ですから66日ですけど、まあ、このイエス様は男の子で、33日の清めの時を終えて、そしてイエス様を連れて神殿に献辞式のために来たっていうことですね。だから33日目に来たということは、33日経って来たということはまだ1ヶ月ぐらいですよね。赤ちゃんのイエス様を連れて抱っこして、ヨセフとマリアが来たんですよ、神殿にね。 礼拝に献辞式をするためにね、いうことです。でその、幼子イエス様、幼子というよりも赤ちゃんですね、赤子ですね、そのイエス様が、まあ、神殿に、両親と一緒にもう出てきたということです。でその時にシメオンというね、とても信仰深い人、もう年老いたユダヤの、ね、民ですね、この方が、本当に示されるかのように、ちょうどその時に彼も神殿に来て、ね、そして神様を礼拝するために来たという、ね、そういうことだったんですね。でこのシメオンについて、聖書はいくつかのことが書いてますね。25節と26節見ると、こう書いてますね。シメオンのことを、この人は正しい人で信仰が厚く、そしてイスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。そしてメシアに会うまで決して死なないと聖霊によって啓示を受けていたと、ね、蜜言を受けていたと書いてますね。これすごいことですね。すごいことが書いてますよね。よく読んでみるとね、本当にユダヤ人にとってはパーフェクトと思われるぐらいのとても素晴らしい人だということがよくわかります。だから博士たちやあの羊飼いたちは、まあ脇役の中でもギラッと光る、ギラッとというかキラッと光るね、脇役ですが、この人は目立たないような存在に見えるんですけど、シメオンのことをよく聖書に書かれてある描写をよく読んでみると、これ実はすごい逸話であることがよくわかりますね。一つ目に書いてある正しい人って書いてます。まあお年寄りですから、この時まで、この時まで、まあ何歳になったか分かりませんけど、ずっと生涯神様に正しい信仰を持って、正しい人として神様にお仕えしてきたね、いうことです。初めいいけどね、後になると信仰がだんだんね、何か崩れてくるっていうんじゃダメなんですよね。生涯ですよ、生涯ね、生涯天に全うされるまで神様の前に喜ばれる信仰を持つ正しい人として、義人として神様に義と認められる、もう推奨される、そういう信仰の人として生き抜くっていうことは重要ですね。とても私たちは律法から解放されましたね。確かに律法の束縛から解放されました、ね、だからモーセの律法にも縛られてはいません。それは恵みによってですよ、私たちの正しい行いによってではないんですけど、恵みによって、憐れみによって、モーセのいろんな律法の束縛から解放されました。それは新約の民の恵みですね。だけど私たちは罪を犯していいわけではないですね。罪を犯してはいけません。罪を犯していけないだけじゃなくて、聖書は私たちに罪を憎めって言ってますよ。罪を憎まなければいけない。だから、恵みによって救われて恵みの立場にあるんですけど、じゃあ何をしてもいいわけじゃないしね、もちろん罪を犯してはいけないんですよ。私たちは旧約聖書の律法に神様が言われましたね。私が聖であるようにあなたたちも聖でなければいけない。でそれはモーセの律法で言われていたユダヤ人に対する言葉だけではないです。私たちが福音書を読んだりね、それから手紙を読んだり、こう見るとちゃんと書いてますね。あなたたちはそういうふうに生きるんです、新約の民もと書いてますね。イエス様ご自身も言われました。神の言葉にある通り、あなたたちは神が聖であるようにあなたたちも聖なる民でありなさい、ね、聖なるものでありなさい。だから正しいものであるっていうことはとても重要ですね。ましてこのようなね、不正な世にあっては、イエス様が横芝な世ってね、よく言いましたけど、ね、そのような このような世に生きている私たちにとってやっぱり神様の民として正しい人っていうかね、神様からその信仰が良しと認められるものとして歩むっていうことは大きな証ですし、それは大事なことですね。だからシメオンが正しい人であったっていうのは、しかも生涯ですね、もうやがて彼は天に召されていくに近い年なんですよね。でその時までこの世に歩んできたっていうことはよく私たち心に留めなければいけない。そして二つ目に信仰が厚くって書いてますね。信仰深いっていうことです。信仰深いということと宗教臭いということとは違いますね。宗教臭いというのと信仰深いのは違いますよ、ね。信仰深いっていうのは私たちは信仰から始まったから信仰によって仕上げなければいけないんです。私たちの生涯は、見た目に、宗教人のような歩むことを言ってるわけではもちろんないんですよね。パウロはガラテア人への手紙の中でガラテアの兄弟姉妹に言いましたね。あなた方は信仰で始まったのに肉で終わろうとするのか、ね、言いましたね。信仰から始まったのに肉で自分の生涯を収めてはいけないですよね。やっぱり信仰から始まったら信仰によって貫かなければいけない。そして仕上げも信仰です。神様に対する信仰をちゃんと持ってね、揺るぎない信仰を持って自分の生涯を仕上げなければいけない。シメオンは信仰が厚く信仰深いそういう人物であったと、ね、書いてますね。私たちは考えなければいけないですね。信仰で始まったら信仰で終わるんです。信仰から信仰にです、ね、そうです。そして三つ目にこう書いてますね。イスラエルの慰められるのを待ち望んでいたって書いてます。イスラエルの慰められるのを待ち望んでいたっていうのは一言で言うとそれはメシア待望ですね。メシアが来られるのを待ち望んでいたということです。このルカによる福音書のね、この3章の15節のところを見ると、まあ、開かなくていいですけど、民衆はメシアを待ち望んでいたと書いてました。書いてます。だからもちろんシメオンだけが待ち望んでいたわけではないんです。もう上渇きを持ってね、もうイスラエルの民はメシアを待ち望んでいました。まあちょっとそのメシア感が違ってましたけど、ね、イスラエルを、ローマから解放してくださる、まあ、そういう政治的にもリーダーシップを持ったメシアというイメージが強かったですけど、だけど民衆もメシアを待ち望んでいたんです。確かにね。だけどシメオンもそうでしたね。シメオンも本当に熱い信仰を持ってメシアが来られることを待ち望んでいた。今か今かと。もう老人になってね、自分の生涯が終わりに近づいていることを意識しながらも、しかし彼の持っていたそのメシアに対する待望の意識、その信仰の強さっていうのは衰えなかったんですね。もう体が弱ってきてとしてもね、もう気力も十分、もうとにかくメシアが来られることを待ち望んで、だから毎日もちろん、ね、神殿に行って礼拝してたでしょう。メシアが来られることを父なる神様祈ってたでしょう。ものすごい熱い思いを持って、私たちはメシアの待望の信仰をね持ち続けると、私たちの信仰はね生き生きしますよ。確かに。そして気力も体力もね、もう本当にこうみなぎってくると思います。主が来られる、主を待ち望む、私がこの地上で生きている間に主は来られないでしょうか、主よどうぞ来てください、そういう信仰をね持っていると私たちの内側が燃やされてきますよね。だってシメオンが待ち望んでいたメシア待望っていうのは、それは初臨の待望ですよ。初臨、まだ来ていないと思ってますからね、皆さんっていうかユダヤ人は。だから早くメシアが来られるように。だけど私たちのメシア待望は何ですか。 再臨待望ですよ。もう来られたんですから、イエス様は来られて贖いの技を全部終えたんですから、贖いの技を終えて復活して天に帰って行かれた、そのことは私たちは知ってるんですよ。イエス様後です、私たちは。そして主はもう一度来られる、これが神様の私たちに対する約束ですからね。だから私たちが持っているメシア待望は再臨待望なんですよ。すごいでしょう、これは。もう来られてるんですから、メシアは。そして贖いの技を全部終えて完成して、そして天に帰っていかれて、再臨されるというのは私たちを迎えに来るということです。私たちを迎えに来るのを私たちは待ってるんです。このメシア待望はすごいですね。こんな嬉しいことはないですね。だからシメオンが持っていたメシア待望よりも、私たちが持っているメシア待望はもっと進んでますね。ある意味においては初臨のメシアは私たちはもう知ってます。そしてもう一度私たちを迎えに来られる再臨のメシアを私たちは待っている。戦時中に、ホーリネス教団、ホーリネスの教会がね、とても迫害されまして、そしてね、牧師たちが牢獄にどんどん入れられました。死んだ人もいると思いますけど、ね、そのまま召されていた人もいると思います。拷問によってかね。なぜ起こりましたか。それはホーリネスの教会はメシアを待望したんですよ。あの中田十二先生ね、すごいカリスマ的な先生がいましたけど、ものすごいリーダーシップを持ってる、ね、先生がいました。ホーリネスの群れを導いてきましたね。もうホーリネスリバイバルが起こりました。日本キリスト教団は妥協したから、ね、多くの教会は妥協したから、ね、そんな強い迫害は受けませんでしたけど、ホーリネスをはじめとするいくつかの教団は、ね、妥協しなかったんです。特にホーリネスはすごい信仰、ね、強いも信仰を持って、そして再臨待望を強く持って、そして信仰も妥協しなかった、天皇崇拝とかね、そういうことも込めました。だから弾圧されました、ホーリネスの教会は。だけど彼らが再臨の待望の信仰をね、今でも持ち続けているから、だからホーリネスの教会は、まあ全部が全部そうとは言えないけど、だけど教団として見るならば、ホーリネスの群れというのは本当にしっかりした信仰を持っていると思いますね。分裂したんです。分裂の騒ぎが起こりました。まあ、それも再臨のことがね、発端になっていったと思いますけど、分裂も起こりました。だから今でもホーリネスの群れはね、いろいろありますね。ホーリネス教団、兄弟団とかね、いろいろ分かれてます。だけども多分ホーリネスの純粋な信仰を、ね、守り通しているホーリネスの教会のクリスチャンたちは、キリストに対する再臨待望を今でもしっかり持ってますね。だから続いてるんですよ、信仰が揺るがないで。初代教会の弟子たちはどうでした。初代教会の弟子たちもイエス様が来ることを待ち望んでました。こんなイエス様が天に帰って行かれたのにね、で間もなく教会が生まれたのにもかかわらず、主はやがてまた来るっていう、そういう再臨待望を初代教会の弟子たちは持ってましたね。手紙を読むとたくさん書いてますね。主が来られる、主が来られる。だから教会が、今でも世界中にある教会が存続し続けるのは、それは主を待ち望む信仰があるからです。私たちもそうでなければいけませんね。私たちはそのような信仰を持ってますね。主に対する再臨のその待望する信仰、これは幸いですね。シメオンは主を待ち望んでいたんです。そして聖霊が彼にとどまっていたと書いてます。聖霊に満たされていたシメオンは、私は思いますけど、クリスチャン生活っていうのは、クリスチャンとして歩む、この地上を歩む、もう一言で言えば、もう 聖霊に満たされ続けるかどうかが鍵ですね。もうご聖霊に満たされ続ける、ご聖霊に支配される、ご聖霊によって導かれる、その導きに委ねていくことができるかどうか、それが鍵です。もうクリスチャン生活はその一言に尽きると思いますね。なぜかというと、神がうちに宿る、それが聖霊だからです。うちに宿る神、私たち一人一人の信じる者のうちに宿る神です。最も身近でしょう、ご聖霊は。だってうちに宿るんですから。その神様が、神様を私たちが信じて信頼して恐れて敬って愛してでなければ、私たちの人生はどうやって導かれますか。だからね、本当に聖霊にどれだけ満たされるか、聖霊に支配されていくか、聖霊によって私たちが自分の人生のすべてを導かれていくかということを委ねていくことができるかとかかってんですよ。私たちのこのクリスチャンとしての生涯がね、本当に祝福されたものになるかどうか、私たちの生涯が神の栄光を表すことができるかどうか、そこにかかってるんですよ。1にも2にもそうですね。聖霊は私たちのうちに住まわれて、そして神の栄光を表そうとされています、一人一人を通して。だからイエス様の似姿に変えられていかなければいけないし、それが聖霊の働きなのです。シメオンは聖霊に満たされていたんですね。聖霊が彼のうちにとどまっていた。とどまっていたというのはずっといたということです、ね、ちょっと一時曲がりしますじゃない、ね、そうじゃないです。とどまっていたんですよ。とどまっていた、ね、曲がりしてね、そしてすぐ聖霊がどっか行っちゃうような人であってはいけない。とどまっている、曲がりじゃなくて住み込むんです。そこに聖霊が住み込んでいただける人にならなければいけない。シメオンはそうでした。こう素晴らしいですね。よく考えて味わって、ね、このシメオンのことを見てみると、そしてもっとすごいなと思うのはこれですね。主が使わされたメシアに会う場で決して死なないとのお告げを聖霊から受けていたすごいですね。メシアに会うまで死なないっていうふうにちゃんと言われてた。すごいですね。どうですか兄弟姉妹、そういうね、自分に対する確信持てますか。イエス様が再臨されるまで私は死なないって、もしね、多分言ったらね、ちょっと危ない信仰だよって言われるかもしれない、ね、今だったらね。だけどシメオンは公然とそのように思っていたし、多分ね、証しをしたんだと思います、誰かにね言われた。だから私は死なないんだと、メシアに会うまで、一目見るまで絶対死なないと神様言われたと、私にイエス様来られるまで私は絶対死なないって言える。難しいね、私も難しい、ね、だからね、このシメオンの信仰ってこう啓示ってすごいんですよ。神様から啓示されたこの啓示ってすごいんですよ。驚くべき啓示。しかもこの啓示はね、よまいごとではないの、本当になったんですから。本当にこれは神の啓示だったんです。これは、ね、私、牧師として召されるときに神様からのビジョンをもらいました。2回ね、1回目あったりありましたけど、疑い深いからまあ、ね、よく言えば慎重だからね、いやこれはちょっとね、証明ではないなとかね思った。だけど2回目来たからね、2回目も見たからはっきりしたもん。だからもう分かりましたってね、なりましたけど。だからこの教会もそうですね。この教会も22年前にできるときに神様からはっきりビジョンを示されています。カナンの地です。カナンの地、あなた方に約束の地カナンを与える、ね、それはここだって具体的に私たちは見てますから、何回もね。今は玉ねぎは、ね、そこに育ってないんですけど、オニオン契約って言いました、私たちは、ね、玉ねぎ、何十万個の玉ねぎがそこに植わってたの。 当時はね、玉ねぎの収穫の時期になったらもう何万個、何十万ってちょっと大げさかもしれない、それでもありましたよね。あれものすごい土地ですから、1万坪なんですから、あそこはね。でそこに玉ねぎがダーッとなってましたから。で玉ねぎってね、ある余計なこと話しますけど、あれね、間隔短くてもいいんですよ。あれ効率いいね。だから丘玉でどんどんどんどん玉ねぎを作るのとは、そう、あんまり手入れしなくてもいいんですよ、あれ実はね。そんなにいらないんですよ、こと細かな 手入れはね。で間隔を短く置いてもなるんです、あれどんどんどんどんね、あれすごいしぶといんです、あのね。だからね、量産できる。で私たちはそれを見てね、オニオン契約って、ね、言ったんですよ。オニオンね、玉ねぎ、玉ねぎの数ほどの、ね、救いが起こる。でまだあります、その時はね。それは教会に対するビジョン、神様ではなく私たちは神様の契約としてそれを受け止めましたね、握りました、しっかり啓示をいただく。しかもそれがね、本当に思い込みじゃなくて確かな啓示、それを受けるってことは、これはすごいことですね。そして名誉あることです、光栄なことです。シメオンはそれをしっかり持ってた人なんですね。すごい人ですね、すごい人物です。私たちはこのシメオンに習いたいですね。本当に信仰から始まったら信仰で仕上げる生涯、そのようであらなければいけない。そして二つ目に、シメオンのクリスマスです。イエス様が抱かれてきたときに、まあそう書いてませんけど、そうでなければ、ね、あのこの描写は成り立たないので、多分マリアが抱っこしてきたイエス様をシメオンは私に抱かせてくださいって受け取ったんですよ。だから抱いてって書いてますよね。そしてシメオンはその自分の上にこの1ヶ月ぐらいちょっとので赤ちゃんのイエス様を抱っこした。これちょっと考えてみてください。すごいなと思うんですよね。だって博士たちもね、東方の博士たちもイエス様のところに礼拝に行きましたけど、まあだいぶもう少し後ですけど、で伏して礼拝しましたね。伏して抱っこはしませんでしたね。伏して礼拝で、一番最初に天使から蜜源を受けた羊飼いたちも伏して礼拝したんですよ。抱っこはしなかった。その時は生まれたばっかりですからね、ちょっと貸してくださいって抱っこしてもよかったかもしれない。だけど抱っこはとてもじゃないけどできなかったね。もう恐れ多くて。だけどシメオンはすごいですね。シメオンはね、もうこういう人ですからね、もう確信に満ちていて、もう自分がメシアを一目見るまで死なないって神様から啓示を受けていた。でマリアからね、ちょっと私にね抱かせてくださいってね、そしてねこうやって、ね、で抱っこして、そしてまじまじと赤ちゃんのイエス様を見てね、もうどんな感動だったかと思うんですよね、シメオンは。はあ、この赤ちゃんのぬくもりがね、自分の体に伝わってくる。でこれがメシアだって、ね、この方だ、確信持ったのね、見てね、どんな感動だったかと思うんですよね、このシメオンの感動は。神様が私に、私の目が閉じる前に私にメシアをこの目で見せてくれるという、その約束が今この時この瞬間に成就した。その感動ってどんな大きな感動だったかと思いますか。だって実際に自分で抱っこして見てるんですから、アブアブアブアブってねで見てるわけですから、ね、で私ね思うんですよね、あの、うたちゃん生まれたばかりで、うたちゃん抱っこしてね、で例えばハルマを抱っこしてね、それからハーティーを抱っこしてとかね、ちっちゃい子、まあ今ことちゃんとかだったらもう重くてね、腰痛めるからねあんま長く抱っこできないですけど、まああのぐらいのね年齢だったら抱っこして、で この自分のね孫たち抱っこしてもなんかうれしいでしょ、ね、お孫さんいる人で、嬉しいんですよね。身近に自分のねこの赤ちゃんのぬくもりを感じて抱っこしてね、そして、目を見つめてね、でさえも嬉しいのに、シメオンはメシアを抱っこした。メシアを、この感動はどんなに素晴らしいかと。で聖書に書いてある記事を見ると、シメオンしかメシアを抱っこしてないんですよね。礼拝して伏して礼拝した人はいましたね、さっき言ったように。だけど抱っこしてイエス様をメシアを礼拝した人はシメオンだけです。これすごい特権ですね。羨ましい特権です、これは。だけどシメオンは抱っこしました。でその抱っこしてメシアを見たときに啓示が来たんですよ。さらに素晴らしいシメオンにその神様からの啓示がありました。それが29節と30節に書いてますね。私はこの目であなたの救いを見たからって書いてますね。私はこの目であなたの救いを見たから、これは万民のために整えてくださった救いって書いてますね。救いっていう言葉はエホシュアですね。つまりイエスです。だから、まあ啓示ですから、霊的な受け取りですから、だからシメオンはね、あ、このメシア、これは万民の救い、メシアは救い、メシアはエホシュア、メシアはイエス。ああね、すごいなと思うんですよね。だって救いというのはエホシュア、イエスですから。だから、シメオンはそこまで意識したかどうかは分かりませんけど、だけどお父さんとお母さんからこの赤ちゃんの名前を聞く前に神様の啓示を受けてこの赤ちゃんがイエスと分かったっていうことかもしれません。すごいですね。霊的に透徹しているというかね、本当に研ぎ澄まされた霊を持っている人に神様が与える啓示というのはこんな驚くべき啓示なんですよね。メシアはイエス、メシアはイエホシア、救い。そしてもっと見ると32節に異邦人を照らす啓示の光と書いてます。メシアは異邦人を照らす啓示の光とシメオンは言いましたね。この当時のユダヤ人は異邦人に神様の救いが及ぶとは思ってもみなかったでしょう。パウロが出てきてね、そして信仰による救いはユダヤ人も異邦人もないってね、そういうふうに説いて教えて、そして宣教して教会の中でそれがね本当にそうだということが分かってきてから、そういう信仰による義がね異邦人にもちゃんと神様は恵みとして与えるということが知られてきましたが、これはまだそこまで言ってない。だけどシメオンはちゃんと言ってるんですよね。異邦人を照らす啓示の光、イザヤ書の中にある予言の言葉でした。確かにね、旧約聖書に諸国民の民とか諸国民っていうふうに言ってるのは、新約の、パウロが、ね、引用している言葉の中では異邦人って書いてます。異邦人、諸国民って言ったら異邦人ってちゃんとそういうふうに書いてますね。だからまさにイザヤ書だけではないですけども、旧約に予言されていたあの諸国民の光になる、異邦人の光となる、万民の光となるということです。それはアブラハム契約の成就でもあるわけですよ。だからシメオンはね、その言葉をまさにね、啓示の言葉として宣言したということですか。すごいと思いますね。異邦人を照らす誠の光、これがこのメシア、私が抱っこしているこのメシアだというふうに言いました。そして3つ目に、あなたの民イスラエルの誉れですって言いました。 このメシアはあなたの民イスラエルの誉れです。ユダの獅子、まさにイエス様はユダ族の、ね、人間的な家系で言えばダビデの子孫、そしてユダは神様がそこから、本当にこの神様を祝福する民、先頭に立っていく民、そのように、言われましたね。だからこのあなたの民イスラエルの誉れですっていうふうに言ったのもね、本当にすごい啓示なんですよね。やがてイスラエルの民に神様の回復が起こってくる、神様の本当の誉れを表す、そのような民として、栄光を表す民としてやがて回復されていく、それがこのメシアを通してなされていくんだ、すごい啓示だったわけです。そしてさらにこれを読んでいくと、はい、次のとこちょっとしてください。でこう33節から34節にかけてずっと書かれているところを見ると、これは実はね、イエス様が、この赤子メシアがやがて受難を受ける十字架です。十字架の死を通して全うする、救いを全うする、そういうことを確かに書いている、いや、そのように紙面を捉えていることはよくわかりますね。イスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりする、反対を受ける印として定められている、イスラエルの民がイエス様を十字架につけて殺しましたね。そしてイエス様を信じる者には救いを与えるけれども、イエス様を拒み続ける者は確かにつまずきですね、倒れます、つまずきの石になります、そのように語りました。そしてマリアのことをシメオンは言ってんですね、あなた自身も剣で心を刺し貫かれますって言ってます。イエス様が十字架にかかった時に、マリアは、ね、それを見てましたね。血が流されていって、そして十字架から取り下ろされて、本当にお母さんのマリアにとってはどんなに大きな、苦しみだったでしょう。そういうふうにシメオンは予言して言ったんですよね。これから起こる将来のことも予言して言ったんです。だから神様からこのようにね、信仰の人として、そして本当に聖霊に満たされた人として、神様の啓示を受ける人として、メシアを見て、そして天に召されていったこのしもべシメオン、どんな素晴らしい、ね、信仰者、私たちの先輩かと思うんですね。どうぞこのことを心に留めましょう。そして私たちももう一度ね、心を新たにして、このメシアが来られる、あ、来られた、私たちは12月に本当にこのメシアのご降誕をお祝いする、ね、民にされている、そしてシメオンのように本当に信仰深く、ね、聖霊に満たされて、そして聖霊の恵みによって神様を明かししていく、この生涯が信仰に始まったら信仰で終わる、信仰で仕上げる、そのような生涯を歩む一人一人でやりたいと思うんですね。クリスマスの時だからなおさらそのことを心に深く留めましょう。お祈りします。アレルヤ、主の皆を崇めます。シメオンのクリスマス、なんと素晴らしいクリスマスをシメオンは経験したでしょう。もう言い残すことはない。シメオンは感謝と喜びに満ちてこのメシアを抱き、そして神様からの素晴らしい予言を語りました。どうぞ私たちもシメオンのように、シメオンの信仰に習う一人一人であるようにお願いします。老いるまで 私たちは霊的な感覚が鈍らないように、どうぞ守ってください、助けてください。そしていつでもメシアの待望をお迎えできる一人一人となることができますように、どうぞ私たちの信仰を守り導いてくださるように、そしてイエス様に栄光を期するものとなることができますようにお願いします。尊き主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。